説教、私を待ち望んだ石橋秀夫牧師です。
私を待ち望んだという説教題で29章が学ばれていくわけでありますが、私を待ち望むといえば、神を待ち望む、その救いのためにということになるわけでありますが、この私はヨブであります。ヨブ自身が私を待ち望む、人々が、今日の29章から示される中心的な言葉であります。ダンテの新曲の中で有名な言葉として、悲しい日に喜びの日を思い起こすことほど悲しいことはない、悲しい日に喜びの日を思い起こすことほど悲しいことはない、有名なよく知られている言葉でありますが、今この29章ではヨブの栄光の日々が思い起こされているわけであります。悲惨なヨブの現実の中で、喜びの日を思い起こすことほど悲しいことはない、29章はそのような語りかけがなされている、そのようなことを思い起こさせられる、そういう29章でありますが、しかし一方、今惨な悲しみの中にあるヨブの悲しみの始まりはどこからであるか、まさにこの29章はヨブの悲しみの始まりと、悲惨の現実、その中に沈黙される神の愛、そのことが29章から教えられるところであります。まさにヨブの苦しみ、悲しみ、今の悲惨、そこから救い上げられるのはどこからであるか、まさにこの栄光の日々が語られるこのところからいかに救われるか、これがヨブの課題として示されてくるわけであります。ヨブ記一章の一節、そこではヨブがいかに豊かな人間であったか、彼は東の国一番の富豪であったとヨブのことが紹介されていくわけであります。うつの地にヨブという人がいた、無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きていた。7人の息子と3人の娘を持ち、羊7000匹、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭の財産があり、彼は東の国一番の富豪であったとヨブのことが紹介されて、ヨブ記が始まるわけであります。そこには無垢な人、正しい人、神を恐れ敬う信仰の人として語られていくわけであります。そういう家にヨブは豊かであった。その豊かさは神共にある平安、神様が共にいてくださる、そこから来る平安な人生をヨブは歩んでいた。そのような幸せなヨブの姿がまず示されてくるわけであります。神と共にある、そこに平安な人生がある、これがヨブの出発点であります。そして私たちの出発点でもあります。この平安を見失うということはどういう時であるか、そのこともヨブ記を通して示されます。 そしてその見失った悲しさから再び神と共にある平安な人生へと導かれていく、まあ、それがヨブの人生であり、また私たちの人生となっていくということが求められていくわけであります。29章の1節から見ていただきますと、ヨブは言葉をついて主張した。どうか過ぎた年月を返してくれ。神に守られていたあの日々を、あの頃神は私の頭上に灯火を輝かせ、その光に導かれて私は暗黒の中を歩いていた。とこのように、過ぎし日の神に守られていた日々について語り始めるわけであります。神に守られていた日々は、暗黒の中にあっても平安な思いが消されることなく歩んできた。ここに灯火を輝かせ、その光に導かれてとあります。灯火光、これは神様から守られていることのシンボルとして示されるわけであります。暗黒の中を歩むということがあっても、そこに神の灯火が輝かされた、その光に導かれた、だから平安を失うことなく暗黒の中で歩んでいくことができたと呼ぶの確信が示されるわけであります。単に暗い夜歩くことができたということのみならず、人生の暗黒、人生の暗黒の中にあっても神の光に導かれていた、神の灯火が輝いていた、だから平安が失われることがなかったと、神と共に歩む平安な人生についてヨブは語っていくわけであります。4節で、神との親しい交わりが私の家にあり、私は繁栄の日々を送っていた。自分の家は神との親しい交わりの場であった。外で働いている時も、家の中で憩いの時を持っている時も、夜の休みの時にあっても、それは神と親しく交わる、そういう場であった。まるでアラノを歩む40年間エジプトの民、その幕屋が中心にあった。神が共にいてくださることを幕屋において知ることができ、彼らはそこに平安が与えられ、40年間あの中を歩むことができた。そういう天幕がヨブの親しい交わりの家ということと重ね合わせられて示されてくるわけであります。いつも夜も昼も神と親しい交わりの中に歩むことができた。5節、あの頃全能者は私と共におられ、私の子らは私の前にいた。乳歯はそれで足を洗えるほど豊かで、私のためにはオリーブの湯が岩からすら流れ出た。まあ、岩というのは旧約聖書では神が働かれる場として示されます。出エジプトの民がアラノを旅して、水がない、乾ききって死んでしまうというそのところで、岩を打てと主の言葉が響き、岩を打ったらそこから水が流れ出て乾きが癒された。もう乳歯、それが足を洗うほど豊かに与えられた。神共にいます人生、そこから与えられる豊かさが示されてくるわけであります。 神と共にある生活、その平安、それが感動的に語られ、そしてまた信仰の力が示され、励まされるところであります。しかしながら7節からの語りかけは、私たち素直にこれを聞くことができるだろうかと思えるような語りかけになっていくわけであります。なぜ神はヨブに対して隠れられたのか、こんなに苦しんでるのに、傷んでるのに、祈っても答えてくださらない、問うても答えてくださらない、神はご自身を隠しておられる。なぜ無垢な信仰を持っている者がこれほど苦しまなきゃいけないのか。不可解な神、奪う神、沈黙の神、なぜそのような神と神になってしまわれたのか。そのことが問われ続けてきたわけであります。しかしながら7節から示されるヨブ、このヨブの語りかけは神と共にある平安を失ってしまう、神と共にあるということにおけるヨブの幸いの道をヨブ自身が閉ざしてしまっているのではないか、そのようなヨブの姿をこの中に読み取らざるを得ないわけであります。ヨブの栄光の日々が語られます。私が町の門に出て広場で座につこうとすると、若者らは私を見て静まり、老人らも立ち上がって敬意を表した。町の門に出て広場は、古代社会において神を礼拝する場でもあり、裁判を行う場でもあり、教育を行う場でもあり、またその町の政治を行うための会議を行う場でもあった。長老たちが集まってきて、会議をする、非常に重要な場であります。ヨブがそこに出ていくと、若者たちは静まり、老人たちは、まあ、老人は長老と言ってもいいわけであります。町の中で大きな力を持ち、発言権を持つ長老たち、老人たちが立ち上がってヨブに対して敬意を表す。主だった人々は話していた口を閉ざして、ヨブの言葉に耳を傾ける。11節では、私のことを聞いた耳は皆祝福し、私を見た目は皆称賛された、称賛してくれた。私が身寄りのない子らを助けを求める貧しい人々を守ったからだ。私が身寄りのない子らを助けた。私がという、この私がかなり気になるわけであります。死にゆく人さえ私を祝福し、やもめの心も私は生き返らした。私は正義を衣とまとい、公平は私の上着、また冠となった。私は見えない人の目となり、歩けない人の足となった。貧しい人々の父となり、私に関わりのない訴訟にも尽力した。不正を行う者の牙を研ぎ、その歯にかかった人々を奪い返した。もうヨブはどこまでも正義の人であります。もちろんこの背後に神の言葉、それを背景にしてヨブは人々に語りかける。神の言葉をもって人々を裁く、その裁きは公平であり、止める者たち、悪しき権力者たちの牙にかかった 弱い人々をその牙から解放したと、ヨブの働きの豊かさが示されます。いかに人々から信頼されていたのか。しかし、私がとこの主語が大変気にかかります。ここで示されていくことは、人々の前で輝くヨブの姿が示されます。24節を見ていただきますと、21節を見ていただきますと、人々は黙して待ち望み、私の勧めに耳を傾けた。私が語れば言い返すものはなく、私の言葉は彼らを潤した。雨を待つように春の 雨に向かって口を開くように、彼らは私を待ち望んだ。彼らが確信を失っているときに、私は彼らに笑顔を向けた。彼らは私の顔の光を曇らせることはしなかった。とこのようにヨブは語るわけであります。乾いた木が春の雨を待つ。イスラエルにおいては雨季は11月と3月、あとは雨が降らない、毎日が晴天、そういう状況の中で春が待たれる、秋が待たれる、雨季が待たれる、そして雨が降り始めるとその乾きが潤される。そのように人々は私を待ち望んだと今日の説教題であります。この言葉が気にかかってしょうがないわけであります。神と共にあって神から与えられる平安、信仰の無垢な信仰を持った正しい人を呼ぶ。しかしいつの間にかその栄光の中で私が強調され、私が輝く、光っているということが語られてくるわけであります。彼を光らされたのはどなたであるか。彼の口の中に力ある言葉を吹き込んだのはどなたであったか。そのことが栄光の日々の中で忘れ去られていくわけであります。19節見ていただきますと、私は水際に根を張る木、枝には四つ葉をやらすだろう。私の誉れは常に新しく、私の弓は私の手にあって若返る。ヨブは年を取っても重ねても若々しいわけであります。なぜならば水際に根を張る木のように命の水をいただいて新しく生き返る、力を与えられて生き返る。常に若々しく命の言葉を語り続けるヨブが示されるわけであります。19節で、私は水際に根を張る木、私が水際の根を張る木のようにそこに立っていると、このように響くわけであります。木は自分で自分を植えることはできません。植えてもらわなければそこに根を張ることができないわけであります。そのことが忘れ去られているのではないか。詩編の一編を見ていただきたいと思います。3節を見ていただきますと、 8円1編の3節835ページ。その人は流れのほとりに植えられた木、時を巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす、という御言葉が示されています。その人は流れのほとりに植えられた木であります。植えられなければその流れのほとりに根を張ることができません。その流れから命の水をいただくことはできません。植えられる、植えていただく、導かれる、招かれることなしには命の水に預かることはできないわけであります。あのサマリアの女の出来事を思い起こします。ヨハネ福音書を見ていただきたいと思います。4章、このところは大変考えさせられるところであります。新約聖書の169ページ、イエス様とサマリアの女との出会いの記事が示されています。ヨハネ福音書の4章の6節を見ていただきますと、そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れ、そのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。鶴瓶がなければ、汲むものがなければ、水を飲むことはできません。主イエスは疲れて乾ききって井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。ならずサマリア女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。サマリア女が水を汲みにやってきた。正午であります。正午に水を汲みに来る者は誰もいません。水を汲むことは女性の重労働であります。正午、熱中40度、ものすごい暑い正午に水を汲みに来る者は誰もいないのであります。しかしイエス様はそこに乾いた姿をさらしながら座っておられた。そこにサマリアの女がやってきた。正午に来るということにおいて、サマリアの女がどういう状況にあったか示されます。朝夜涼しいうちに人々がやってくる、女たちがやってくる、そこに入って水を汲むことができない、そういう女性であることが示されます。人々の中に出ることができない、痛みや悲しみや苦しみを背負っている女性であります。人生の歩みの中で乾ききっている女性、それがやってくるわけであります。主イエスはご自身が乾いた姿で人生に乾ききっているこのサマリアの女に出会うわけであります。そして永遠の命の水の道をサマリアの女に、乾ききったイエス様が人生の乾きを潤す命の水に預かる道を指し示されるわけであります。13節を見ていただきますと、イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。死を乾くことがないように、またここに来ることがないように、その水をくださいと求めるわけであります。23節見ていただきますと、 しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝をする者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。人生の渇きを本当に癒す命の水がどこで与えられるか、この文ここに示されるわけであります。礼拝であります。そこへと私は招かれる。その人は長屋のほとりに植えられた木、礼拝に招かれてイエス様の十字架と復活の命の言葉に預かること、それが渇きを癒す命の水であること、そのことがヨハネ福音書に示されてくるわけであります。渇きを知るということが重要であります。主イエスは乾いた姿で本当に乾いたサマリアの女に出会われるわけであります。ヨブは自分の渇きを本当に癒してくださったお方を信じていた。暗闇を歩く人生の中で渇きを覚えるときに主から平安が与えられてきた。主共にいます平安を味わってきた。そこでヨブは豊かな人生へと導かれ、人々から尊敬され崇められ、崇められる中でヨブは次第に私がと、主が中心にならなければならない人生の中で私が中心となっていく、そういう人生になってしまった。ヨブの転落はこのことを指し示すためではないかと思うわけであります。25節を見ていただきますと、私は嘆く人を慰め、彼らのために道を示してやり、首長の座を占め、軍勢の中の王のような人物であった。軍勢の中の王のような人物であった。王、力ある王、人々を慰める力を持った王、しっかりと歩む道を指し示す王、それを切り開く王。これは旧約聖書の王たち、神様から選ばれた王たちの姿が示されます。旧約聖書においては王の救済ということが信仰として示されるわけであります。イスラエルの王はただの王ではない、神から選ばれた王であり、神の正しさを反映させる王でならねばならなかった。多くの王たちはこの神との関係を見失って滅ぼされていきます。しかしヨブはまさに救済の王、この救済の王と自分を重ね合わせながら、だんだんヨブは神の座に座っていくのであります。力を持った者たちが、支配者たちが、権力者たちが神の座に座ろうとする、座ってはならないところに座ってしまう。ヨブの転落が実はここから始まっているのではないか。渇 神を信じながら知らず知らずの上にうちに自分が神の座に座って神に敵対してしまう、そういうヨブの姿が示されてくるわけであります。とすれば神の沈黙とはヨブにとって何であるか、なぜ祈っても答えられないのか、叫んでも答えてくださらないのか、なぜ黙っておられて身を隠されるのかとヨブは激しく神に問うたわけであります。しかし神の座に座っているヨブを見つめながらそこで沈黙をされておられる愛するヨブであります。神を恐れる敬うヨブであります。このヨブが座ってはならないところに座っているということ、そこで沈黙されるイエス神は大きな痛みを持って沈黙をされておられる。神の沈黙は何であるかが示されるわけであります。沈黙はヨブを捨てたのではない、捨てたのではなくて痛みを持って黙ってヨブを見つめておられる。そこに沈黙の中に神の大きな愛と、そしてまた何としてもその罪の座から立ち上がらせたい、救い上げたいという神の強い思いが神の沈黙の中に示されてくるわけであります。主イエスは黙って十字架の道を歩んでいかれるわけであります。主イエスの沈黙はまさにイエスを十字架にかけて殺すという人々の罪を黙って背負って、そこから救い上げるために自ら十字架の死の道を歩まれる。イエス様の沈黙はその痛みを一身に背負う神の愛がそこに強烈に示されているわけであります。ヨブの救いの道は神の沈黙を思い知ることから開かれていくわけであります。自分の無力を思い知ることから開かれていくわけであります。人生のどん底の底の底に落ちていく、そこからヨブの救いの道が開かれていくわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ヨブ記に学ぶことが許され感謝いたします。栄光の絶頂のところで私たちは人生の落とし穴がどこにあるか示されます。あのヨブがあれほど神を信じた者が神に敵対する者となっていく知らず知らずのうちに、またこの愛するヨブを神は見捨てることなく、その痛みを深く内に秘めながら沈黙をされる、神の沈黙の中に示される私たちを思う思いの深さと強さが、愛の思いの深さと強さが示されています。このようにして本当に渇きを満たす命の水をいただける、流れのほとりに植えられた木として養い育てられていることを思い心から感謝をいたします。この礼拝において命の水をいただきながら、それぞれの人生が神と共に歩む平安を 深く味わい知らされる人生の歩みをなすことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。